その七、そういうあの方の重の意味のお果てなさる日を、私は虚しくお待ちしているうちに、やがて七月になったが、ある日の昼頃に、やがて殿がおいでになるはずです。この方に俺との仰せでした。と言って、侍どもがやってきた。こちらの者も立ち騒いで、日頃から取り乱してあったところなどを慌てて片付け出していた。私はそれを何かしら心苦しいような思いで見ていた。が、なかなかお見えにならないままに日が暮れてしまったので、来ていた侍どもも、お車の装束などもすっかりなすってしまわれたのに、どうして今になってもお見えにならないのかしら、などと不思議そうに言い合っていた。そのうちに、だんだん夜も更けていくばかりだったが、とうとう侍どもが人を店にやると、その使いの男が帰ってきて、今しがた装束をお解きになって、水人たちもお引き取りになりました、と告げ知らせた。その翌朝、道綱が、どうしていらっしゃらなかったのか、伺ってまいりましょう、と自分から言って出かけていった。が、すぐ戻ってき、ゆうべは、お気分がお悪かったのだそうです。急にお苦しくなられたので、伺えなくなったとおっしゃっておられました、と私に言うのだった。そんなお心の見えつくようなお言葉なら、いっそ何にも聞いてこなかった方がよかったぐらいだったのに、同じお返事にしたって、もっと私の気持ちをいたわってくださるようなお言葉が、お言いになれないものなのかしら。せめてものこと、急に差し障りができたので、行かれなくなってしまった。もしか都合がついたら、すぐ行こうと思っていたので、車の用意もそのままにさせておいたのだが、何ぞとでも言ってくだされば、まだしも私の気持ちも良いものを。やっぱり自分の思った通り、少しはお心が変わられるのかなと考えたのは、あの時の私の考え過ごしで、あの方は相変わらず以前のあの方だけだったのらしい。そうして私だけが、そう、私は少なくとも、あの山から帰ってきてからは、もう昔のような私ではなくなりかけているのだ。その日もまた、私がそんな考えを突おいつし出していたところへ、西の京にお住まいになっておられるあの方のお妹からお文があった。見れば、まだ私があれからずっと山にこもっているものとばかりお思いになっていらして、何くれと物哀れげにおっしゃって、どうしていつまでもまあそんなお寂しいお住まいをなすっていらっしゃるのでしょう。そのようなお住まいをも一向苦になさらずにお尋ねいたすお方だっておありでしょうに。つれないあの人はこのごろあなた様からも置かれがちだとか、本当にどうしていらっしゃるかと大変気になっておりますので、ちょっと、と書いておよこしになった。そこで私は、つい今も今考えていたままに、山の住まいはずっと秋までいたそうと思っておりましたのに、またこうして心にもない里住まいをいたすようになりました。仮に山に入っても、私のような育児のないものは、まことに中途半端なものでございますこと。だが私も、今度という今度ばかりは、本当に苦しい思いをいたしました。しかし、そのような苦しい思いも、みんなあの方が、 私にお与えくださるものと思えば、かえって愛しくて、あるときなどは自分から好んでそれを求めたほどでございました。どうぞこういう言葉を、私がただ卑怯なことを申すようにお思いなさらないでくださいまし。そういう折々のうつけた私にはどうかいたすと、そんな苦しみがなければないで、かえって一層はかなく、ほとんど我が身があるかないかになってしまいはせぬかと思われるほどなのでございますから。ただ、それほどまで私にとっては命の糧にも等しいほどな、その苦しみのお値打ちにも、それを私にお与えくださっているご当人は少しもお気づきになっていらっしゃいませんようなのですもの。私はそれをば、このごろあの方のためになんだかお気の毒に思っておりますくらい、本当にこんな人並みならぬ気持ちさえいたしておりますほどの私の心の内は、誰やらの申しました深山隠れの草とばかり思えて、いくら茂くとも、どなたもお認めなさいますまいと思っております、と書いておくった。そう、本当に私は、もう昔みたいに、あの方のためになんぞ苦しむまいとは思わないがよいのだ。いくらあの方からお借りしようとも、もう自分がお借りできないことは、よく私にも分かっているはずだろうから。まあ、こういったこのごろの私の切ない心持ちといったら、あの、根を断たれて、もうすべての葉は枯れ出しながら、しかもまだそのか細い枝は、以前のままに他の木の幹に絡みついたままでいる、あの、つる草に似ているとでも言えようかしら。